こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティのディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はゲーム作りには文化的な世界観が必要ということについてお話をしてみたいと思います。ここのところインフルエンサーの中でもですね、ゲーム作りについて発信されている方って、ちらほら見かけるんですけれども、そういったこともあって、もしかしたら興味のある方もいるかなと思って、それでお話をしてみようと思いました。もう少し具体的に文化的というものについてお話をすると、例えばそのゲームの、RPG なんかで言うと、その種族とか部族みたいな、そういったものが世界の中で出てくると思うんですけれども、その中で使われている生活様式とか、色とか、何か信じているものとかいろいろあると思うんですが、その中でも文字のデザインについてお話ができるかなと思ったので、今回は3つに分けてお話をしてみたいと思います。一つ目はですね、そういった文化的なものがあると、没入感、その世界の中での統一感、もしくは現実感みたいなものが感じられるということですね。例えば僕の好きなゲームでゼルダの伝説っていうのがあるんですけれども、その中でも王国で使われている、ハイリア文字みたいなものがあったりします。また最近のゲームだとシーカー文字とかですね、ゾナウ文字とか、それぞれ の新しく出てきた部族に応じてまた別のですね、文字みたいなものがゲームの中で登場してきたりします。これが例えば、吹き出しに出てくる文字のところだけではなくて、例えば建築とかですね、エフェクト、画面の中でその出てくるエフェクトだったりとか、もしくは洋服のような服飾品とか、装備品みたいな、そういったものにも使われてくることによって、あたかも本当にその文明が、存在しているかのような、そういった没入感、実在感を感じることができます。これはゲームに限ったことではなくて、例えば先日インスタグラムで進撃の巨人のフィードが流れてきたんですけれども、その中でもマーレ文字だったかな、そういった特殊な文字 のポストが流れてきて、その中でもその世界で使われている文字みたいなものが出てきたりもしていました。そういったことで、文字に限ったことではないんですけれども、文化的な背景を作り込むことで、より実在感のある経験、体験を生み出すことができます。はい、そして2点目です。2点目は、そういった文化的なものを持っておくことで横展開、展開がしやすくなるということですね。例えばソーシャルメディアのポストを作らないといけないってなった時に、そういったグラフィックのツールを持っておくと、作るのも容易になりますし、それ以外にもですね、例えばそのワールドで、なんていうんですか、ボクセルアートみたいなものをそのコミュニティで作ってらっしゃる方とかっていると思うんですけれども、そういった方の中でもですね、複数に、作るっていうこともそういったこともあるのかなと思います。そうなった時に、共通の、そういった規定とかですね、アセットみたいなものを用意しておくと、統一感、バラバラの方が作った時でも、一定の統一感みたいなことを生み出す、キープすることがしやすくなるのかなと思います。またこれが先ほど話したようなその装飾品とかですね、そういったものがゲームで発生したとすると、それを使ったコスプレをする人が出てきたりとかですね、そういった形でこう広がるときに、一定の共通認識を持ったまま展開をしていくということが容易にもなります。またこれはゲームに限ったことではなくてですね、例えばこれを聞いてらっしゃる方の中にも、それぞれのプロジェクトを自分で、オーガナイズしてるって方もいると思うんですけれども、その、キャラクターの IP の中で使われている世界観に合った、書体みたいなものを持っておくと、それが使えるってことはあるかなと思います。例えば僕も参加している、参加というか関わっている、クローン X とかでもですね、そのロゴに付随した書体みたいなものを作っていた方もいますし、あとベイシーとかが、ベイシーが行っていたアザーサイドとかですね、それの中でも、それはオリジナルの書体ではないんですけれども、書体を規定してですね、それで共通の、アセットとしてそれを使用している、例えばディスコードの中でそのスタンプとかですね、何かソーシャルポストを作るときにそれが使われたりとか、そういったことが起こっています。 はい、そして3つ目ですね。3つ目は、まあ、そういった文化的なものも IP の一つということですね。これってプロジェクトでキャラクターとかをメインに扱っているものだと、そのキャラクターが IP という、まあ、認識はそれはあると思うんですけれども、まあ、それ以外にもそこで使われている派生したものも IP になってくるっていう観点って、まあ、特にその文字とかに関しては見落とされることもあるのかなと思います。まあ、これって結構まあもったいないかなと思っていて、結構そのグループとかですね、コミュニティの中で生まれたものの一つ、もしくは生み出せるものの一つとして活用しない手はないのかなと思います。まあ実際にこれが商標登録とかですね、そういったところになってくると、まあちょっと僕も弁護士ではないのでわからないんですけれども、まあそうは言っても勝手に使うみたいなことは難しくなってくるんじゃないかなと思いますし、コミュニティの中で使うことによって、まあ盛り上がりを見せるとか盛り上がっていく、まあそういった一つのツールになりうるっていうこともあるのかなと思います。また僕の行っているテクノグリフスハブでもですね、まあ、こういった初心者向けのなんか文字のデザインみたいな、なんですか、チュートリアルみたいな、そういったこともやりたいなとは思ってるんですけれども、まあ、ちょっと今ウェブサイトとかですね、そういったことでまだ忙しくしているので、やりたいなと思っていつつ、まあ、ちょっとそこまで今手が回ってないっていう状況です。はい、ということで、本日は、ゲーム作りには文化的な世界観が必要な理由ということについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、まあ、全然話変わるんですけれども、Photoshop の AI の修復ツールについてちょっとお話ししてみようかなと思います。これは仕事で普段行っているフルタイムの仕事で使ってるんですけれども、Photoshop って、まあ、以前から修復ツールはあったんですけれども、まあ、AI ツールで余計なものを消せるっていうのはしてたんですが、実際にですね、その背景にある余計なものを消すっていうよりかは、むしろその手前にかぶってくるものですね、そういったものを消した時になんか思いのほかすごく自然にできて、しかもまあめっちゃ早いみたいな、そういったところで改めてすごいなと思いました。これまでだとレタッチャーの方がそういったものってすごく得意として、やっていたんですけれども、まあ、これからはフォトグラファーの方の世界観を作り上げたりだとか、もしくは個別具体的なクライアントの例えばパッケージをですね、その写真に落とし込むとか、まあ、そういったことに特化していくのかなと思いました。まあ、そういった意味で仕事はもしかしたら減っていくのかもしれないんですけれども、まあ、うまく使えば仕事の量を減らしながら、まあ、それ以外のことにより注力していくっていうことができるのかなと思って、非常にすごいなと思いました。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話しします。ではまた。